富士層のフットボールフリークの皆さん、こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間でございます。 MC は私カツオ節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん藤沢のサッカー情報、日本のサッカー情報、世界のサッカー情報と多岐にわたってお届けいたします。そしてですね、日本サッカー協会が間もなくですか、ワールドカップ優勝を目標に掲げているということでございますので、それに乗っかって一緒に上昇していっちゃおうかなという魂胆の番組でございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということでエブリスター藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、あれですね、いや、なんかいろいろ先月といいますか、今月といいますか、コンテンツがちょっと盛りだくさんだったんで、
はい、
ちょっとエブリスター本体についてね、
はい、
やっぱ桜井さんからちょっと直々にちょっとお話を展開していくっていう機会がなかったので、ちょっとたまりにたまった情報を吐き出していきましょうか。
はい
はい、
たまっている、
はい、ということでね、まずトップチーム試合があったということで、先週の日曜日ですか。
はい
はい、こちら天皇杯予選があったと。
はい、そうなんですよ。まあ、勝ち上がっていけば天皇杯の本戦につながるっていう大会で、まあ、まず神奈川県の社会人チームの、まあ、トーナメント、
はい、
ところで
結果はどうだったんですか。
はい、結果がですね、惜しくも 0-1 で、
うわー、そうですか。
はい、
お相手の方が結構強豪の、
そうですね、あの横浜武尊さんっていう子なんですけど、はい、まあ、ずっと関東リーグでやっていて、
はいはい、
で去年降格をしてしまって、来季はあの県の一部で同じリーグで戦うっていう。
めちゃくちゃちょっとステータスで言ったらちょっとあれですよね、旗から見たら上のチームってことですよね。
まあそうですね、関東リーグから落ちてきた、はい、
あ、一部で戦うといった、まあ、元関東リーグのチームに 0-1 でということだったんですね。
まあ、ただかなり前半は良くてですね、
はい、
まあ、勝てるかなと思ってたんですけど、
はい、
ちょっと10番の岸選手が太ももの裏かなんかを痛めちゃって、
久保選手と同じやつ。
そうですね、まあでもなんかそんなに、まあ、自分でその後歩いてたんで、
はいはい、
そんなひどくはないんですけど、
チームの攻撃の核が、
そうなんですよね。でそれが前半の終わりぐらいで交代しちゃって、
はい、
そっからちょっとボールが落ち着かずっていうところでした。
あ、ちょっとリズムが生まれなかったってとこですね。
はい、うん、
まあただね、今回負けてしまったんですが、試合内容としてはまあ良かったってとこですよね、きっと。
そうですね、前半は良かったと思います
。ああ、その岸選手がいるまではみたいな。
はい。
じゃあちょっとその試合見てみたいなっていう方がいると思うんですけど。
はい。
どこで見れるんですかこれ。改めてわざとらしくすいませんね。すいません、わざとらしく。
はい、まあ、YouTube チャン公式の YouTube チャンネルで、はい、ライブ配信したんですけど、はい、これあのその横浜たけるさんにですね、あの、サッカー YouTuber で有名な、はい、あのジャイアント若田さんっていう人が、はい、キーパーでいるんですよね。で結構その一番見られてるのは100万再生してたりとか、
はい、
あのすごい有名なんですよ。
は
あ、
は
あ、まあ、それもあってだからライブ配信、こっちのライブ配信もなんかすごいいつもより人が見てたんです
よ。ジャイアント若田さん、
はい、
ジャイアント若田さんはチャンネル登録者数とかどんなもんなんですか？
チャンネル登録者数は結構いってんじゃないですかね。
はいはいはい。サッカー YouTuber、 いわゆるあれですか、県リーグとかそういったところを、
まあその横浜たけるにずっといるんで、
はい、
あの関東リーグを中心にこうチャンネル登録者数は13万人です、ね、
すごい。これなんて検索したら出てくるんですか？僕あのすごいひらがなでジャイアント若田って検索したらちょっとジャイアントパンダが出てきちゃったんですよね。YouTuber とか入れた方
がいい。ジャイアントカズキ。
ジャイアントカズキ。
カズキ。
出てきました。あれですね。じゃあ普通にあの登録名の名字で言ったってことですね。
あ、そうですね。あの若田和樹。
あ、本当だ、13万人。
そうなんですよ。でなんかあのキーパーなんですけど、はい、9番をつけてて、
はい、
でなんかあのパントキック、平弾道のパントキックみたいなのがこうちょっと前なんですけど、5年前とか。
あ、なんかパントキックで押してますね。
そうそうそう、流行った、流行ったというかバズった、ので、で、本当なんか J リーグの選手とかとコラボしたりとか、出たんですよ。そうですね。一番見られてるのが195万再生で5年前。
ハントキックでそんな回転します動画。
いやでも結構すごいんですよ。低い弾道でビューンって。
はいはいはい。
結構あの浦和レッズの西川選手とかとなんかコラボしたりとか、
はい、すごいっすね。
そうなんですよ。結構有名な、界隈では有名な。
はいはいはい。あ、すごい、超低弾道、世界一のパントキックを理学療法士に仕込んでみた。195万回再生されてますね。
そうなん
ですよ。あ、すごい。あ、これぜひぜひね、これ皆さんも、あ、うわ、じゃあこれちょっとエブリさん、これコラボしなきゃダメじゃないですかこれ。
そうですね。で、なんかあの一時期ウィナーズって知ってます？
なんか聞いたことありますね。
YouTube、サッカー YouTuber が、
はい、
集まってチーム作って。あの青森山田とかと対戦するみたいな、なんか YouTube の企画があって、
はい、
でそこのキーパーだったん
で、うんうんうん、
あ、そうだったんですね。結構有名なんですよ。
はあ、その方が今回のたけるさんにいるってことなんですね。
そうですね。なんかそれもあって多分今まで見てなかった人が見てくれたのかな。
もう
なんかライブ配信の方は3000回くらい行きそうな感じですね。
ただこれが再生のランキングエブリサ内で言ったら、
はい、
2番目ということなんですね。
そうなんですよ。やっぱあの毎年の入れ替え戦とか、
はい、
最後勝ったら昇格とか負けたら降格みたいな試合はすごい再生回数多いですけど、
あー、
今回は、まあ、天皇杯1回戦だったんで、これは横浜たける効果が
あれですね、結構みんな分かりやすい、いや配信が好きだなみんな入れ替えとか、
いやまあそれはそ
う、生き死にの生き死にのコンテンツ見るな。でそれじゃないやつですもんね、まあ、トーナメントだから生き死にだ、まあね、なんであれですけど、
まあそこまでなんかっていうところですけど、なんでね、その横浜武さんとまた今シーズンリーグ戦でホームアンドアウェイで2回やるんで、
はい、
ちょっとそこでもうまた見る人が増えるんじゃないかなと。
いやいいですね、見る人増えてほしいですね。で公式 YouTube チャンネルが今登録者数が399、
うん、登録者数もうちょっと欲しいですね。
いやでもちゃんとサッカー好きでエブリサを応援してくれてる人が登録者数だから結構いいんじゃないですか、うん、
まあそうですね、
はい、きっとその方がアルゴリズム的におすすめ乗りやすくなってくると思うんで、
はい、
で2025年36,000回総視聴回数あってインプレッション数が43万回、総再生時間が4000時間ということなので、もうあとは登録者数だけですね、本当に収益化すればいい。
そうなんですね、そうなんですよ、収益化す意味だと、もうとりあえず500人いけばなんかスパチャみたいのもらえるんですよ。
はい、頑張れみたいな。
はい、
わなんで、じゃあこれはね、ちょっとぜひ聞いてる皆さん、藤沢エブリサ応援したいよという皆さんはね、ほんとチャンネル登録していただきたい。そうするとエブリサ頑張れ台がいけるってことですね。
そうですね、スパチャ、スパチャとか楽しそうっすよね。
ですよね。それでいわゆるまあちょっとした活動費といいますか、
うん、
まあそれこそね YouTube コンテンツのね作業台にしたりとかそういうことも可能ですもんね、
は
い、
そうですね、
選手に還元したりだとか、
うんうん、
または応援してる視聴者の皆さんに還元したりだとか、
うんうん、
あそういったところも狙えてくるというところですね。じゃあこういったまあ YouTube チャンネルをねエブリサはやってるんだよということを改めてこう大体的に言ってるわけなんですが、何かちょっと分析したようですね、桜井さん、これ。
まあ、そうなんですよ。
ええ。
ちょっと、チャット GPT 君にですね、
はい。
他のチームとかカテゴリーのライブ配信と比べて、どうなのって聞いてみたんです
ね。あ、そうですね。君っていうにはね、ちょっと計り知れないね、はい、ちょっと知識量を持ってますから。
そうですね、
先生に近いかもしれないですねチャット GPT 君に聞いたらどうでした？
はい、でそしたらですね、その一応我々のライブ配信の再生回数がまあ大体800から1500回ぐらい視聴数があると。
はい、
でその一番上のアマチュアって意味だと、まあ、JFL になるんですけど、
うんうんうんうん、
JFL で言うと1500から3000とこなんで、まあ、大体2倍ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
まあそのそれもその組み合わせとか、まあ、上位のチームが多いとかいろいろあるんですけど、まあ結構いい位置にいるのかな
と思ってるんですけど。なるほど。
でその県リーグの上の関東リーグですね、関東リーグでいうと600から1200ってこと で、
はい、うん、
でまあ、これも人気があるチームとそうじゃないチームがあるんですけど、
はい、
まあ、その平均値って意味だと我々の方が多いと、
あれ
いうことですね。
ってことはつまりあれですか、まあエブリサ YouTube チャンネルいい感じっていうところですかね、その相対評価で言うと。
そうそうですね、いいんだと思います。でまあライブ配信をしてるチームはまあ少ないっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ、してる中でも 全然関東リーグのチーム負けてないと。
やはりあれですか、そのやっぱ実際に配信してる人が少ないっていうところが要因として多そうですかね、このデータ。
まあそれはそうだと思いますね。
でもそれ需要があるってことですもんね、配信が少ないとしても見てくれてるってことは。
そうなんですよ、あとなんか結構他の、まあ、関東リーグとかそうなんですけど、あのなんかベオっていう自動のこう自動で追っかけてくれるっていう、はい、あのビデオカメラがあるんですよ。
はい。
で、こう三脚15メートルぐらいの三脚ビーンってやって上からこう。
桜井さんそれやってましたね、なんか。
あ、そうですね。
相模原のグラウンドで。
そうそうそう。あれは違うメーカーなんですけど、それ、はい、あれと同じようなやつが。
はいはい。
あってでそのままライブ配信するみたいな機能もあったりして。それは結構使われてるんですよね。まあ JFL も。アントリーもそうなんですけど、
はいはいはい、
ただなんかちょっと荒かったりするんですよ画像が、なんか何番が何したかあんまよく分かんないみたいな。
ちょっと致命的ですね。
そうそうなんです
そ技術はすごいですけど、
はい、
そういうものをまあちょっと導入してみたりとか。
そうですね、ただそれだとやっぱ品質があんまりなんで。
そうですね、今の状況の方が見やすいかもしれないですね、はい、うん、何か配信でこういうの動画でサッカーコンテンツ的なやつで上げてみるっていうのあったりするんですか。なんか
そうですね、
まあ、ちょっとあったじゃないですか、なんかあ、まあ、これちょっとコンテンツ少しちょっと色合い違いますけど、その、
はい、
あのマルセロか誰かのお子さんがレアルマドリードなんかベンチで、あの選手がベンチに座ってるじゃないですか、
はい、
それをあのヘディングで全員の選手とマルセロの息子で、はいはい、他の選手にヘディングで返して、はい、そのヘディングがまたマルセロ選手の息子に返してっていうのを全員やってって、うん、最後あのボールを入れるカゴあるじゃないですか、
はい、
あれにマルセロ選手の息子さんがヘディングしたらクリアみたいな、
うん、
なんか盛り上がってましたね。
いや、
そういうチャレンジ系というか、
めっちゃ上手くなきゃできないやつですね。
いや、上手と思いました。子供上手いなと思
って。子供上手いですね。
それこそ。
そうですね。なんかチャレンジ系動画。
チャレンジ系動画だったりとか、そのまあそれこそパントキックですか。
パントキック。もうパクリ商法で、
パクリ商法、いや パクリじゃなくてインスパイアですね。
インスパイア
インスパイアだったりだとか、そこなんかね結構よくあるのが、まあ人によりますけど、そのクリニックのなんかこれ練習しとく小学生のためのテクニックとかあるじゃないですか。
はいはい、
もうあれもううちめっちゃ見てますよ、もういろんな。
はいはいはい。
しかもあの繰り返し再生の望めるんで。
はいはい。でもなんかショート動画とかでドリブルみたいな。
あ、そうですそうです。
はい。
岸さんいけないかな、難しいかな。
そうですね。まあ工事のなんか真似できない系なんですよね。なんかこうなんていうんですか。タッチが柔らかいとか。
はいはいはい。あ、トラップ、そうですね、トラップのとか、うん、ボールタッチのそのすごいところをちょっと取ってやり方を教えてもらって、で最後岸さんにセンスですねって言ってもらって元も子もない動画みたいな。
それはいいかもしれない。めちゃくちゃなボールを出してそれをトラップさせると。
あ、そうですね、
それはなんかできそうかもしれないです、ね、
トラップシューというか。
はい、コツはそうですね。
そう、なんか説明する
フィーリングですか、言わなそうです。
いっぱいボール触ってくださいみたいな。
まあ、それいいかもしれない。
いや、そうですね、そういうなんかエブリィさんのなんか選手が映ってたりするような、
はいはい、
フィーチャーしたような、なんかそういうサッカーインタビュー以外のそういうテクニック系だったりとか、
はいはい、
こういう時何考えてるとか分かんないですけど、そういうのをやってたりすると、もしかしたら選手もなんていうんですかね、見られてるという意識がより芽生えて、
はいはい、
後ろから削りに行くとかそういうことがなくなるかもしれませんね。
うん、
ちょっと最近ちょうど誰だっけかな、衣笠さんか誰かのインタビューを見たときに、
はい、
やっぱスポーツ選手は子供たちが見てると思ってやらなきゃダメだって言ってたんで、
うん、
そういった意味でね、その藤沢の子供たちとかにもね、なんか指標になるような、まあ、テクニックだったり技術だったり精神面だったり、はい、選手像みたいなのがね、見れたら、なんかまあ大義名分あるかななんて思いつつ、
うんうんうん、
まあ、今後のちょっと、まあね、マンパワーが必要だったりするんでね、どうしても。
そうっすね。
どこまでできるかなんですけど、なんかあれですね、コメント欄とか、なんかに欲しいっすね。こういうのやってほしいみたいな。
そうっすね。
のがあればいいですけど。まあ、よりね、今回は一部で戦うということなので、よりやっぱね、ファンを獲得して、さらにもう関東リーグまで行っちゃいたいなっていう感じですよね。
いや、ほんとそうっすね。
でこうなってくると、やっぱタケルさん、
はい、
あとは小野寺さんはまだいらっしゃるんですよね。
小野寺さんは関東に上がりました。
あ、小野寺さんは関東に上がったんですね。
はい、
品川 CC さんが2つあるみたいな感じでしたっけ。
あ、そうなんですね。トップチームとセカンドチーム。
はいはいはいはい。ちょっとなんかここちょっとタフなゲームになるなみたいなマッチアップはどこのチームになりそうですか。
そうですね、まあ一部のチームどこも強いので、
はい、
もう全部
いや出たもう2部も1部ももう大変なんすね、本当に戦っていくのが。
そうですね、
負けが許されないパターンですよね、またきっと。
まあでも1部の方はそうでもなくてですね、
はい、
本当2部は1敗したらもう1位になれないかもみたいな世界なんですけど、1部の方は10チームでホームアンダーウェイで18試合やるんですね。
はい、
で3位までは、3位までに入れば、関東大会への挑戦権があると。
ほうほうほう。
なので、結構、まあ、ここ最近だと小野寺さんがすごい首位、ぶっちぎり首位だったんで、
2
位とか3位は結構負けたり落としたりしてるんですよね。
はい。
6試合か7試合は、もう落としてるみたいな。そうですね。だから10勝、
まあ、18
勝3分け5敗とか、
はい、
そんぐらいでも。
あ、チャンスが全然
あったんですけど、まあ、今来季はちょっと分かんないですけど、やっぱズバ抜けてるチームはでもいなそうかなって思って、まあ、混戦かな。
はあはあはあ、じゃあ混戦ってなってくると、今回じゃあ補強とかもまたね気になってくると思うんですけど、ちょっと空いてる期間がありましたが、どういったチーム動きありました、その選手の入れ替わり。
そうですね、今、まあ、対談のリリースとかちょいちょい出てるんですけど、まあ、まだ新規のリリースは出してないんですけど、
はい、
はい、かなりいい補強ができておりますね。
うえ、ヒアウィーゴー来ますいや、ウィーゴーが、
はい、そろそろリリースされる予定なんですけど、
は
い、
うわ楽しみですね、これは。
そうなんです、
いい選手来てくれました。
かなりいい選手が来ましたね。
いやいやいや、
まあ、言いたいんですけど、
ま、ちょっとまだ、
はい、
ああそうですね、また言えない、いくらね、ちょっとエブリサの番組だからとはいえ、はい、いろいろ手続きがありますからね
そうなんです、
なかなか言えない。いや、これはいつ頃言えそうになるんですか、ちょっと。
そうですね。来週か、再来週ぐらいには。
ああ、じゃあ結構近々。
そうですね。はい。かなりいい補強ですね。
ああ、なるほど。これは。
はい。 福原選手がより生きる、より力を発揮できるだろうっていう。
はいはいはいはいはい。いや間もなくだ。いやこれは来季に向けて、ね、ちょっと非常にねポジティブなニュースになりそうです。さあ今後の予定とか聞いていきましょうかね。
はい、
ここは何がありますか。
そうですね、そのリーグ戦の開幕戦が4月の5日に、
はい、
なりまして、これも相手とか決まってるんですけど、まだなんか言っちゃいけないみたいで、
はい
はい、ただ、会場はまだ決まってなくて、
はい、
我々のホームなんで、まあ、そらカモメか、
カモメ、はあはあ、
どっかでやるかなというところですね。
カモメパークで4月5日が、
はい、
初戦ですね、大事ですよ、はい、ちょっとね、やっぱ初戦、ね、開幕戦、どのチームもそうだと思うんですけど、取りたいですね、本当に。
いや、そうですね。
あ、日曜日か。
一部リーグは本当毎週試合やるんですよね。
はい。
毎週試合やってゴールデンウィーク休みで、で6月と8月がほぼオフみたいな。
はいはいはい。
ので9月10月と毎週あって終わり。
うんうんうん。
で上位3位になったチームが11月の関東大会で関東リーグの入れ替え戦に行くと。いう流れになってます。
あ、これはもう行きましょう。これは関東大会の方にね、
はい、
その入れ替えのトーナメントでしたっけ。
そうなんですよ、トーナメントなんですよ、
ね、ノックアウト方式になると思うんで、
うん、
じゃあちょっとその頃にはちょっと聞いてる皆さん、ちょっと今すぐエブリサフジサユナイテッド検索していただいて、 YouTube でもう登録してください。そうするともしかしたらね、収益化なんてされた日には移動費やら機材費やら何かしらに使いますもんね、桜井さん。これ
そうっすね、といっぱいスパチャしてほしいっすね。
すごい正直に言う人だすごい正直に。でもあれですね、そのなんかスポンサーが分かりやすくファンというか、本当に、はい、まあ、顔は見ないですけどアカウントは分かるわけで、
うんうん、
もう俺が私が支えてるっていうのが分かりやすくなりましたね、なんか余計に、うん、
そうですね。
まあでもね、別にスパチャがなくても会場に来ていただいてね、応援していただくだけでも本当にありがたいんで、
うんうん、
このめちゃくちゃね、もう皆さんの力が本当に必要なものなので、ぜひぜひ皆さんね、チャンネル登録だとか高評価とかね、ぜひよろしくお願いします。そしてさらにはね、現地に来て応援というのもお願いしたいです。4月5日ということです。まあさらには対戦相手のねリリースやら新加入選手の情報等が分かるということで、こちらあれですか、インスタとかが早いですか、情報。
そうですね、インスタか X が早いですね。
はい、分かりました。こちらもぜひ皆さんフォローして情報を待てということでございます。いや来季に向けてちょっとねポジティブな情報ありがとうございました、桜井さん。いや本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。